通告5番錦戸俊治君。
通告5番8番議員錦戸俊治です。先に通告しておりました2件について質問を行います。まずはじめに待避センターへのチッパー&シュレッダー導入はできないかという質問でございます。業者または個人に委託され死傷木伐採選定、選定された枝木の処理に苦慮されているあると思います。チッパー&シュレッダーを導入することで粉砕処理し堆肥原料の水分調整剤として利用することができ、その枝木が商品化になり堆肥センターへの運営に貢献できるのではないかと思っているところでございます。業者個人が事業として死傷木伐採選定された枝木を山林などへの投棄した場合産業廃棄物の取り扱いにならにとなるのではないでしょうか。処理対策方法として活用してはと思って伺い、いかがでしょうか。また環境保全にもつながるのではないかと思います。自分で実施し土地自分の土地に置く場合は何ら支障はないと思いますが、今後行政として何らかの手助けが必要ではないかとも思っているところでございます。その機器の処理能力は機種により異なりますが、最大粉砕直径が140ミリまで処理できるとされております。機器の初期導入に費用は必要ですが、産業廃棄物処理の観点および堆肥センターへの水分調整剤として利用することで、長期的に見ると費用対効果はあるのではないかと思っているところでございます。またこの死傷木伐採選定された枝木処理は粉砕処理は持ち込む業者個人でに依頼して堆肥センターへの負担の軽減を図る必要はあると思います。導入についての町長のお考えをお伺いをいたします。次にふるさと納税についてでございます。人が輝き地域が輝くまちづくりの主要施策として町の基幹産業である農業水産業所得向上等を担い手育成商工業の振興支援国土強靭化医療福祉介護施設従事者の人材育成処遇改善など他にも諸々の施策があると思います。それらの施策実現については多額な財源が必要不可欠であります。ふるさと納税は町の自主財源として活用できる唯一な財源であり、財源確保の一要因であることは私が言うまでもございません。嶺北町の昨年は上昇傾向に見られましたが、今回下降線をたどり、熊本県を含め県内市町村の45位です。人口比率からしては、再開といっても過言ではないので、ないのではないかと思っているところでございます。他市町村と比較した場合、何が足りないのか、分析が必要ではないかと思っているところでございます。2025年7月31日に総務省で発表された熊本県ふるさと納税ランキング10位までは、10億円、超を超える金額となっております。10位まで見ると1位は甲佐町で 68.66 億円、2位が御船町 36.3 億円、3位八代市で 34.9 億円、4位高森町で 25.04 億円、5位天草市で 22.04 億円、6位和美町で 19.15 億円、7位熊本市で 11.77 億円、8位玉東町で 11.42 億円、 9位玉名市で 10.87 億円、10位益城町で 10.61 億円となっており、38位までは1億円超えとなっております。また全国で見ますと、令和5年度ふるさと納税は宮崎県都城市が日本一で、納税受け入れ金額が193億8400万円だそうです。10年連続で寄付額がトップ10入りし、全国で都城市のみでそうです。平成27年28年令和2年4年5年の5度の寄付額日本一だったそうでございます。制度のルール化が進み、安定しつつあるそうでございます。今後このように多額な寄付が見込まれるのではないかと都の城市は思っておられるようでございます。霊屋町は他の市町村と比較して何が足りないのか、何がどのように違うのか調査研究し、もっと積極的に取り組んではと思います。例えばふるさと納税への PR の仕方、方法、これ仲介サイトの取り組み、次に返礼品の内容、これ他自治体との比較検討なども必要でないかとも思っているところでございます。またふるさと納税をされた方々への返礼品の送付後の意見あたりもお尋ねしてみられたらといかがかと思っているところでございます。などいろいろあると思います。ふるさと納税の理念をよく理解し、仲介サイトとも協議を重ねて取り組むべきだと思いますが、町長のお考えをお伺いをいたします。
町長。
ただいまの西戸議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の対戦隊へのチッパー&シュレッダー導入はできないかにつきましては、霊屋町対戦隊の水分調整剤は以前は杉、ヒノキ等の針葉樹の皮等を活用したこともございますが、針葉樹の皮では微生物を使った分解が難しく、一定の品質を確保できないことから、現在は天草管内で伐採された広葉樹の皮を中間処理施設から購入し、水分調整剤として活用しているところでございます。ご存知の通り、霊屋町対センターは、牛糞、生ごみ、下水道汚泥を主原料として堆肥を製造しており、これをバークですね、先ほども申しました、広葉樹の皮等を使ったバークですけれども、バーク剤は微生物により分解と発酵を促し、良質で取り扱いやすい堆肥製品とするために、水分の調整をするための重要な材料となっているところでございます。議員ご質問の業者や個人から搬入された伐採木や剪定木等をチッパーやシュレッダーを導入して、堆肥センター自らで水分調整剤を独自で作っていくためには、一つ目に作業員の課題といたしまして、多種の樹木を活用して堆肥の製品化をする場合は、中には毒性がある樹木等もございますし、ヤニの油分が多い樹木、発酵を抑制してしまう樹木などがございます。こういった樹木などを搬入時に適切に分別および仕分けする作業が必要となってまいります。二つ目に施設整備の課題として、堆肥の生産量に応じた伐採木等の受け入れや処理作業ヤード、チッパーや粉砕機、チッパーや破砕機、伐採木を搬入する油圧ショベル、選別種類ごとの保管施設の整備などが必要となります。三つ目に処理剤の課題として、堆肥センターの水分調整剤として活用できなかった樹木の活用、採用に適していない木くずにつきましては、最終処分場や焼却処理施設等の処分先までの運搬とその処理費用などが新たに 発生することが考えられます。まあ、このように主に3つの課題に対応する必要があり、現状においては中間処理施設から主原料の牛糞、生ごみ、下水道汚泥の搬入量に対して水分調整剤バークとして必要な量を必要な時に購入し堆肥の製造をしていく、まあ、現在の調達方法が現状では適切ではないかと考えているところであります。次に業者個人が事業として視床木伐採選定された樹木を山林などに投棄した場合産業廃棄物の取り扱いにならないのかということでもありますけれども、これは環境省によりますと建設業にかかる木くずであって工作物の新築改築または除去に伴って生じた廃棄物は産業廃棄物となりますけれども、森林内の工事現場において生活環境保全上支障のない形態で自然還元利用などをすることは廃棄物として規制する必要はないとのことでございます。議員ご質問の視床木伐採選定木の環境保全に対する行政としての何らかの手助けにつきましては、まずは町内の実態調査に努めながら検討を進めてまいりたいと考えております。次に2項目目のふるさと納税についてでございますが、令和町の令和6年度のふるさと納税の実績については錦戸議員ご承知のとおりでございます。その前の年が1億近く集めましたので、予算的には1億5000万の予算を計上させていただき頑張ったところでありますけれども、諸事情がございまして残念ながら3000数百万にとどまってしまいました。まあ、このような状況を踏まえまして、ご質問にあります他市町村と比較して何が足りないのか、何がどのように違うのかの調査研究についてでございますが、毎年定期的に町内関係課を招集しての対策会議を開催をしておりまして、先だって8月22日にも会議を行ったところでございます。また毎年ですね、上位に位置されております高森町にもですね、昨年度はお邪魔して草村町長から直々にですね、副町長と総務課長が、まあ、方法と高森町の対応等をお聞きしたところでございます。まあ、そういった中ではありますけれども、現状ではなかなか伸び悩んでいるという状況でございます。このような中でまず寄付額の増加を図るためには、一つ目に寄付を確実に集める柱となる返礼品の確立や新たな返礼品の充実を図ること、二つ目に返礼品の提供量を確保すること、三つ目に広告宣伝の強化を行い令和町の知名度を高める取り組みを推進しながら、ふるさと納税制度を通じた交流人口や関係人口の創出による継続的な寄付につながる仕組みづくり、人づくりを構築することが必要であると考えております。現在の取り組み状況といたしましては、令和7年度から変更しました委託業者のノウハウを活用し、令和6年度の課題でございました高額な寄付単価を少しでも安価とするため、配送料といったふるさと納税にかかる経費の全体的な見直しを行い、少しでも他市町村と競争力のある寄付単価を設定する取り組みを進めているところでございます。先ほど申しました一つ目の寄付を確実に集める柱となる返礼品の確立や新たな返礼品の充実を図ることについては、返礼品提供事業者とも連携をし、寄付を集める柱となる返礼品の開発や既存返礼品の磨き上げ、数量や規格でバリエーションを増やす取り組みなど、寄付者のニーズに対応した新商品開発に取り組んでおりまして、合わせまして嶺北町農協とも米、果樹や野菜の返礼品の提供に向けての調整を行わせていただいているところでございます。二つ目の返礼品の提供量を確保することについては、嶺北町は他市町村と比較して返礼品として人気ジャンルである米や肉などが不足をしておりまして、返礼品目もそうですが、個人事業者などの比較的小さい事業者が多いために、ふるさと納税に関する返礼品の提供量を確保できないといった課題がございます。しかしながら現在の委託業者は 返礼品の提供事業者としても参画をいただいておりまして、県の共通返礼品である馬刺しや赤牛、熊本黒毛和牛などを提供し、かつ米などの町内地場産品を自社で仕入れ返礼品化を目指すなど熱心に取り組んでいただいておりますので、委託業者とも連携を図りながら商品開発および提供量の確保に引き続き力を入れてまいります。3つ目の広告宣伝の強化を行い、霊屋町の知名度を高める取り組みを推進しながら、ふるさと納税制度を通じた交流人口や関係人口の創出による継続的な寄付につながる仕組みづくりを構築することにつきましては、 50% ルールの中で寄付額の状況に応じた戦略的な広告宣伝の実施を行うとともに、委託業者のノウハウを活用しながら寄付者への自治体紹介カタログの送付や LINE、Instagram などの SNS ツールを活用した寄付者への霊屋町の情報発信を積極的に行いながら、霊屋町に少しでも関心を持っていただき継続的な寄付につながる仕組みづくりの構築に引き続き努めてまいります。なおいずれにいたしましても、ふるさと納税市場における寄付者の求める返礼品需要などといったマーケティング戦略が非常に重要となりますので、委託業者のノウハウを活用しながら返礼品提供事業者とも連携を密に図り、ふるさと納税の理念であります納税者が自ら寄付先を選択することで、その使われ方を考えるきっかけとなること、生まれ故郷や応援したい地域などの力になれること、自治体それぞれの魅力の発信を強め、自治体間の競争が進むことを念頭に、寄付額の増額に向け引き続き取り組んでまいります。特に米については、今日高戸議員からのご質問にもありましたけれども、令和の米騒動ということで米が不足している状況、しかも高値で取引が続く、しばらくはですね、高値で取引が続く状況でございまして、そのふるさと納税を通じて米を提供していただきたいと思われる方もいらっしゃると思いますので、やはり特に米の提供量の確保については努力を引き続きしてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上、西戸議員の質問に答えさせていただきました。
西木戸俊治君。
はい、待機センターへ のチップ&シュレッダーの導入の件ですけれども、これは現在、今答弁ございましたけれども、良質な堆肥がこう生産されて販売をしております。あまり私はこうあまり難しく考えなくてですね、各家庭であるいはこう業者によってこの死傷木の伐採とか各家庭 この剪定とかなんかで待機センターあたりでこう処理はできないかなと思って、先ほど答弁もありましたけれども、爆剤として水分調整剤を爆剤として使われておりますけれども、そういうような形で何かこう利用ができればと思ってご質問をしたところでございます。今この死傷木 ちょっとお尋ねですけども、業者あたりが道路の死傷木とかなんかこう伐採されておりますけれども、この処理というのはどのようにされておられるんでしょうか。参拝、今答弁の中でこれは参拝には当たらないということでございましたけれども、どのような処理をされているのかお伺いをいたします。
道路管理会社
道路の消木とかですね、除草した際のその切った草とですね、枝の処理につきましては町の作業員さん2名雇用させていただいておりますけどが、町の直営で草刈りをされた分は町の池林ですかね、の土地の方に、要するにもう作業員2名さんでの作業分になりますので、多い量ではないんですけれども置くような形をとってまして、で例えば町発注の業者さんですね、業者さんにお願いして、その工事に伴った分も含めて草刈りとかですね、枝を処理した分は町外 その業者さん、その処分をしていただける業者さんの方に搬出をして処分をしているというところでございます。
西田敏春君。
その草木、いや、すみません、 木はちょっとあの粉砕戦と無理でしょうけども、草あたりは堆肥とあんまり変わらんで堆センターで処理中とはできないんですか。
農林水産課長。
先ほどの草につきましても、やはりその水分を調整するっていうところで、水分量が多い部分についての草については非常に処理が困りますので、今のところはそういったあの良質な堆肥を作るために麻薬剤を利用しているところでございます。
西田敏春君。
まあ、例えばあのシルバー人材あたりでですね、あの剪定とかなんかされた時のその処理というのはどういうようにされているんでしょうか。
土木管理課長。
シルバー人材センターで、まあ、個人の方とかですね、そういうので、草刈りの依頼を受けられた際に、切った草の処理はですね、まあ、一度聞いたことがあるんですけれども、社会福祉協議会ですね、でそのシルバー人材さんが切られた草の処分は、あの会員さんの中で、まあ、山林とかをお持ちの会員さんがいらっしゃるので、その方の個人の山に入れておられるということを聞いております。
錦田敏春君。
まあ、あの仕事される方がですね、そういうふうなその山を持ったり、まあ、処分される場所を持って おられれば、あのそこで処分でき、まあ、参拝の被害者は値しないということですので処理ができると思いますけれども、やはり、まあ、永遠とその方たちが作業されるということもないでしょうから、やはり今後行政として、まあ、何らかの形でですね、手助けするような方法を今後考えていただければなと。あのそしてあの、まあ、住民サービス、まあ、一応環境保全にもつながっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ検討のほどよろしくお願いをいたします。次にあのふるさと納税の件ですけれども、昨年から見るとふるさと納税の寄付額がこう下がってですね、一番の要因は何がこう考えられるのでしょうか。で他の 他市町村との比較しての返礼品の内容あたりがこの違うのでしょうか。ちょっとお尋ねします。
総務課長。
まあ、何が大きく他の自治体と違うのかというところでございますけれども、答弁の中にも一部あったかと思うんですけれども、その 50% ルールですね、まあ、寄付額に対していくら使えるのかって、やっぱそこは寄付額が少なくなれば少なくなるし、こうその広告宣伝にかける費用というのがやっぱ抑えられるっていう、抑えなければならない、まあ、寄付が多くなれば多くなるし、こうあの広告宣伝に充てれる費用もやっぱそういったところでやっぱ逆にもう多いところは逆に伸びていく、少ないところは逆に少なくなっていくっていうのが、まあ一番大きな要因なのかなと思います。で、まあ、今年度からその委託の業者を変えたんですけども、まあ、そちらの方はそういったところ、あともう返礼品にかかる先ほどの 50% ルール その配送料とかそういうやつも、まあ、自前の中でやれるので採択するっていうのことが今後の少なくなってくるので、まあ返礼品にかける単価の割合っていうのは大きくなってくるので、まあその辺ではちょっと競争力は上向いてきているのかなと思っております。やっぱり一番大きいのはそういった 50% ルールの中でどれだけいい商品を提供できるのかっていうのが他の自治体と若干負けているだっていうのが要因だと思います。以上でございます。
あのどこのこれは国で決めたルールですの で最初のスタートというのはどこも同じと思うんですね。やはりその 50% のルールの中でだんだんだんだん伸びていくので、そこら辺が知恵と思うとですよ。でいかにその知恵を出してそのするか、で、まあ、まあ例えばこの霊峰やったら海、まあ、天草したらやっぱあのイメージしたらほとんどこう海というのがあると思うんですね。でやっぱり海 の海産物だったりの良さもあるし、またあの農産物もあるしですね。でそういうのもやはり知恵を出し合って、あのその 50% のルール、まあ、先ほども言いましたけれども、最初はどこもそれでスタートして、そして伸びてきているわけですので、やはりそこら辺はお互いに知恵を出していけばいいんじゃないかなと思っているところで、 で、それと答弁の中にですね、寄付のニーズに対応して新商品の開発に取り組んでおり、合わせ嶺北町農協と米、果汁、野菜の返礼品の提供に向けた調整を行っているところですが、ということで、2つ目に返礼品の提供量を確保することがについて、返礼品として人気ジャンルである米や肉などの不足していることですが、確保が難しいという答弁がございましたけれども、確保が難しいというのはなかなか提供していただけないというふうに理解していいんでしょうか。
総務課長。
はい、最初に錦戸議員が言われたその海の品ですね、うちの商品としても岩牡蠣があったりとか、ヒオギ貝があったりはするんですけども、なかなかその業者さんが生産できる量というのが限られておりますので、その辺でこう量が確保できないというのが一つございます。あと、その米、町長からもお話がありました、米については、ほとんどの農家さんが農協を通して、これ経済連を通して全量買い取りみたいな形になってますので、それを今そのふるさと納税分の商品として提供するっていうのまでなかなかこう調整がうまくいっていない状況がございます。その辺を今ちょっと農協さんとですね、直にやり取りするのか、あと米部会とか個人の農家さんと調整しながらそこの量を確保を図っていくっていうのことで今進めているところでございます。以上でございます。
はい、今年は米の値段が高騰したんですよね。でやはり米というのはここしばらくは価格が高騰したままでいくんじゃないかな。これは目玉じゃないですけどですね、先ほど課長言われたように、農協あたりともまたの各農家さんあたりともして町が中に入ってそこら辺のその量の調整あたりもしていけばですね、伸びるんじゃないかなと思っているところで、それと高森町に以前研修というか行かれたじゃなかったですかね。でそこの高森町もあって、熊本県でですね、4位で 25.04 億円あっとるわけですよね。で人口こんな嶺北町と極端な人口の差があったりということじゃないんじゃないかなって思いますけれども、やはりここがこれだけ伸びてですね、そして研修に行かれたその成果というのは全然こう見られない、なんか成果どころか嶺北町は逆に下がっていったって、そこら辺のその要因というのは何かあるんでしょうか。
副町長。
高森の方は、私と前総務課長で行ってまいりました。町長さんに直接ですね1時間程度指導いただいて、高森はメインは米でございます。まず JA さんの全面協力がありまして、自分たち、耕作面積以上のぐらいの出荷をどうにかして JA で確保していただいて、各近隣のっていうかですね、そういう感じで米を確保していただいて、米を主流でああいう数十億円のふるさと納税になっております。たまたま先週も、高森の町長さんにお会いしまして、やっぱり米ですよということで、先ほど総務課長が申し上げた通り、やっぱり今度の新しい業者さんも量がないとどうしようもできないということで、皆様米の方をですね仕入れる方法を町としても考えてほしいということを言われました。それを含めまして、JA のにもですねお願いを、昨年ぐらいからしてるんですけど、経済連の関係とかですね、今までの農家さんと農協さんの関係もありまして、町といたしましてもなかなかそこに踏み込んでいけないこともありますので、それでもダメだったらもう一回 JA の方にお願いしてですね、米部会さんとか今度の業者さんは果樹関係も専門でございますので、果樹部会あたりでもですねお願いをしてですね、ましといたしましては農家さんの手取りを増やす方法も当然農家さんが経済連に出す金額よりかも、もしかしたらふるさと納税で出していただいた方が、農家さんの手取りも増える可能性もありますので、そこは農協さんとですね調整をして、農家さん その先ほど言いました手取りの増も含めまして、今後研究をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
西尾俊治君。
それはぜひそういうふうにしてその、進めていただければですね、そしてやはり多いところでもまだ研修にも行かれてるんですよ。 でどんどんやはりどうしたら伸びるか、霊峰町と何が違うのか、そこら辺もよく研究されてしたら伸びる余地はあるんじゃないかなと思いますけれどですね。でせっかく昨年度は上昇気味だったのが下降線をたどって、まあ言うならば先ほども言いましたけれども、人口比率からいくと一番熊本県で一番最、まあそれは順位つければもう1位から一番最低までおるんですけれども、やはりあまりにもその少ないんじゃないかなという気はいたします。そして唯一の一般財源ですのでですね、思った以上にこの住民サービスがこれが確保できるとできるんじゃないかなと思っているところでございます。今後財源確保に向けてなお一層のこう努力をしていただければと思います。で、まあ、これは意見を交わしてもお互いにこの努力をですね、お互いに知恵出してしていかなければなりませんので、お互いに知恵を出してどうしたが増えていくかをやはり研究しながら、そして業者さんともですね、よく打ち合わせをしていただいて、伸ばしていただくように、まあ、先ほども言いましたけれども、その 50% のルールございますけれども、当初は全部それでスタートされて、そしてこれだけ の財源を確保されておられるわけですよ。でここ の宮崎の都の城市、ここを見てからびっくりしました。これを半分 50% 使ったとしても、まあ、約193億か200億近く、100億近くはやはりふるさと納税でいただいておられるわけですね。そうするとここを見てみるとですね、いろんなサービスがなされております。住民サービス、ここは市ですので市民サービスに対してですね、でそういうような形でいろいろここで町民サービスができるわけですので、ぜひ、まあ、努力をしていただければと思っております。まあ、以上で一般質問を終わります。
これで錦戸俊治君の一般質問を終わります。これで本日の一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。明日は午前9時30分から本会議を開きます。どなた様もお疲れ様でした。